おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
まあ、戦後70年という、まあ、記念の年であります。韓国、中国ではですね、この韓中の国では、日本に対する、こう、反日感情がまた再び高まるという。しかし、出来事をしっかりクールに見ていこうという。そうすると、なんかこう、ちょっとこう、今までの歴史観というものの中にいくつもの実はクエスチョンマークが落ちていることに気づくという、今週取り上げているのはアン・ジュンコンによる伊藤博文暗殺事件という、まあ日本で初めての初代総理大臣が韓国の一青年によって、朝鮮の一青年によって暗殺されたわけで、ところがじっと見つめると変なんであります。これはもちろん黒金博氏の独自の資料を本の中で見て私もびっくりしたんでありますが、
はい、
この暗殺事件は明治42年1909年10月26日午前9時黒竜江省ハルピン駅頭で起こりました。ここには今アン・ジュンコンの記念碑が、中国の許可を得て韓国政府によって建てられてるんですが、この暗殺事件よく見ますとアン・ジュンコンの凶器は、ベルギー製ブローニング拳銃。アン・ジュンコンは6発、弾を込めまして5発を射撃、1発を自殺用に取っていた。そして殺傷能力を高めるため、伊藤の身体に弾丸が入った瞬間バーッと割れて散るように弾丸に十字の刻みを入れるという、細かい細工までして5発を伊藤に向かって撃ってるんでございますが、現場の様子を再現いたしますと実はこの5発が飛び交ったんではないんでありますね。全部で計13発の弾丸が現場に飛び交っておりまして、その伊藤の周りにいた明治政府の役人、室田、中村、森、上川、田中にも弾丸が命中しております。
はい、
で、一番弾丸が多かったのは室田の5発でありまして、十字の刻みが入った弾丸が当たっておりますのが森なんであります。で、計6人に13発の弾丸が発射されてるんでありますから、もしかすると3人から4人じゃないかと、
はい、
暗殺のテロリストは。で、一番の問題は、アン・ジュンコンが十字を刻んだ弾丸が伊藤の体内から発見されてないんであります。という、伊藤には3発当たってるんでありますけども、まあ、1発は未発見なんでありますが、体内に残った2発は弾頭に十字の刻みがありませんので、アン・ジュンコンの弾ではないんです。つまり、アン・ジュンコンは、伊藤を殺したのではないのではないかという、現場からは、そんな風に、この、思えるわけでありますな。
はい、
ですから、このあたりは、もう一回現場から調べ直した方がいいんじゃないかなと思います。
なんか JFK みたいな、
そうなんですよ、
話ですね。
で、弾丸が伊藤には上から当たったっていうことなんでありますが、ハルピン駅では駅頭平べったいところにアン・ジュンコンの銅像が立っておりまして、アン・ジュンコンは平地から駆け寄ってきたということになっておりますんで、JFK にそっくりで、その角度からは伊藤の体内に入らないんであります。このあたりはもう少し頑張って調べた方が、正確に調べた方が、その辺頑張ってみたらいかがでしょうか。はい。それとですね、もう一つ日本側から付け足したいことがあるんでありますが、
はい、
これ俺もそう思ったんでありますが、韓国を日本とドッキングさせるという、韓国の人がもうおぞましくて首を振るという、この韓国併合、日韓併合ありますな、これにもっととも反対してた政治家が、今資料ではっきり分かってるんでありますが、伊藤博文なんですよ。
え？
伊藤博文は、韓国をあくまでも独立させようと努力してた政治家なんですよ。
はい。
伊藤博文が当時動いてたのは、韓国人による政府を構想し、韓国独立を推進しようとしてたんですな。で、日本には別の一派がいて、その一派が韓国併合に動いてたんですよ。併合しないともうロシアから勢力が降りてくるという。これは、あれです、あの男だわ。なんだっけ。あ、山形有朋。
はい。
山形有朋あたりが、 そのやっぱり日英同盟を進めるためにも韓国を併合しようとしてたというね、
はい、
ですから日本の中では、伊藤は韓国寄りだった、朝鮮寄りだったんですよ、
うん、
だから安順根さんはそのあたり
間違えちゃったってことですか。
あるいは、うん、あるいはですよ、
はい、
一つだけ言えるのは誰かから吹き込まれたかですよ、うん、安順根さん伊藤博文をやれと、
うん、
伊藤が悪いんだぞと誰かから言われて、そのやったんではないかと。
黒幕がいるってことですね。
もう一人実は後ろに幕があるんじゃないかと、
うん、
でここでまた非常にショッキングな言葉でありますが、これも日本側の取り調べ資料に残ってるんですが、安順根さんの最後の言葉が実に奇妙な一言なんでありますな。このミステリアス明日も続けましょう、はい。